こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。増補改訂版企業の科学スタートアップサイエンス、ベイラには、田所正幸による企業と新規事業開発の実践書である初版以来、国内のスタートアップ関係者や企業内新規事業担当者に広く読まれてきた企業の科学を、生成 AI 時代の事業環境に合わせて大幅に更新した位置づけにある。本書の中心にあるのは、企業の成否を個人の勘や才能だけに委ねず、課題発見、仮説検証、スケールまでを再現可能なプロセスとして扱う考え方である。著者は日米での企業経験、シリコンバレーでの投資経験、多数のスタートアップ支援を背景に、事業作りの落とし穴を時系列で整理する。単なるアイデア発想法ではなく、顧客の負を起点に検証可能な仮説へ落とし込み、組織的に事業化するための実務的な地図を提供する本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業を才能論から検証可能なプロセスへ移す設計思想。本書の根本的な特徴は、企業をひらめきやカリスマ性の問題としてではなく、失敗確率を下げるための科学的プロセスとして扱う点にある。スタートアップは不確実性の高い活動だが、不確実であることと無秩序であることは同じではない。田所はアイデアの着想から顧客課題の確認、ソリューション仮説、事業モデル、PMF、成長戦略までを段階化し、それぞれで確認すべき問いを明確にする。これにより、起業家は自分が今どの段階にいて、何を検証し、何をまだ判断してはいけないのかを把握できる。特に重要なのは、成功法則を断定するよりも、典型的な失敗を早期に潰す発想である。多くの新規事業は、市場投入後に初めて問題が露呈するのではなく、課題設定や顧客理解の段階ですでに歪みを抱えている。本書はその歪みを見える化するための手順書として機能する。次に、顧客の負を起点に課題ドリブンで価値を定義する。本書で繰り返し重視されるのは、事業の出発点を作りたいプロダクトではなく、顧客が抱える不満、不便、不安、不合理といった負に置くことである。これは単なる顧客思考の一般論ではない。スタートアップの資源は限られているため、解くべき課題の深さと切実さを誤ると、優れた機能を作っても市場に必要とされない。田所は起業家自身がその課題を自分ごととして捉え、顧客の状況に深く入り込むことを重視する。なぜなら、課題への当事者性が弱いと仮説検証が表面的になり、顧客の本当の行動変化を見抜けないからである。課題ドリブンの考え方は社会貢献や利他性とも結びつく。大きな事業は単に創業者の自己実現にとどまらず、広い顧客群の未従属な問題を解消することで成長する。本書は価値提案を作る前に、解く価値のある課題を見極める重要性を具体的な検証プロセスの中に組み込んでいる。さらに、PMF を到達点ではなく段階的に研修各指標として扱う。本書における PMF は、スタートアップが市場で顧客に強く求められる状態を示す中核概念である。ただし、PMF は一度の市場投入で偶然達成されるものではなく、複数の仮説検証を通じて近づいていく状態として扱われる。課題が本当に存在するか、顧客はその解決に対価を払うか、提案する解決策は既存手段より十分に優れているか、継続利用や紹介が生まれるかといった問いを順に確認する必要がある。ここで重要なのは、売上やユーザー数といった表面的な指標だけで判断しないことだ。初期の反応が好調でも、顧客の熱量や利用頻度が弱ければ、スケール時に成長が止まる可能性がある。本書は PMF 以前に過度な広告投資や組織拡大を行う危険を示し、検証すべき順序を明確にする。これにより、起業家や新規事業担当者は早すぎる拡大と遅すぎる撤退の双方を避けやすくなる。そして、生成 AI を事業開発の補助道具ではなく前提条件として組み込む増補改訂版の大きな更新点は、生成 AI を単なる効率化ツールではなく、事業構築そのものの前提として位置づけている点である。従来の新規事業では、顧客調査、仮説整理、競合分析、プロトタイプ作成、マーケティング検証に時間とコストがかかった。しかし、AI の普及により、調査や分析の速度が上がるだけでなく、顧客行動の把握、需要予測、個別最適化、コンテンツ生成などの事業モデル自体が変化している。本書は AI を使って何をするかという局所的な問いより、AI が当然存在する芝でどう勝つかを問う。シーンのような C2M モデルの事例は、顧客データ、サプライチェーン、商品企画がリアルタイムに連動する構造を示すものとして扱われる。もっとも AI 活用は万能ではなく、技術変化に伴って優位性が短期間で失われるリスクもある。本書はその前提で AI 時代の仮説検証速度と競争環境の変化を新規事業の設計に反映させる。最後に、新規事業チームの共通言語として使える時系列のチェックポイント。本書は個人起業家だけでなく、 企業内の新規事業部門やイノベーション推進組織にも向けられている。その理由は、企業プロセスを時系列のチェックポイントとして整理することでチーム内の認識ズレを減らせるからである。企業の新規事業では既存事業の管理手法をそのまま適用し、初期段階から売上計画や完成度の高い事業計画を求めてしまうことが多い。しかし探索段階では正確な計画よりも検証すべき仮説の質と学習速度が重要になる。本書のフレームワークはアイデア評価、顧客インタビュー、MVP、事業モデル、チャンネル、スケールといった段階を分け、各段階での落とし穴を明示する。これにより経営層、事業責任者、実務担当者、外部支援者が同じ言葉で議論しやすくなる。研修やビジネスゲームにも展開されている点は、本書が読むためだけの理論書ではなく、組織学習の教材として設計されていることを示している。結論として、本書は起業を予定している人、すでにプロダクト開発を始めている創業者、企業内で新規事業を担う担当者、スタートアップ支援者に特に適している。得られる利点は、事業アイデアを魅力的に語る方法ではなく、どの仮説をどの順番で検証すべきかを判断する実務的な視座である。顧客課題の見極め、 PMF 前後の意思決定、生成 AI を前提にした競争環境の理解、チーム内の共通言語作りまでを一冊で扱うため、断片的なマーケティング本やリーンスタートアップ解説書よりも射程が広い。一方で体系的な内容であるため、軽い読み物として短時間で消費する本ではない。自分の事業案や担当プロジェクトに照らして読み、チェックリストとして使うことで価値が出る。類書と比べた際の強みは、日本の企業環境や企業内新規事業にも接続しやすい実践性と、AI 時代の変化を踏まえて既存フレームワークを更新している点にある。企業の不確実性を消す本ではなく、不確実性と向き合う手順を与える本である。ご支援いただける場合は、田所正幸ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。